きよ、光を放て。あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかしあなたの上には主が輝き入れ、主の栄光があなたの上に現れる。賛美歌241番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌の241番です。ご起立のまま実会を共に唱和いたします。実会は座席前のプレートにあります。実会、我は汝の神主、汝をエジプトの地、その奴隷たる家より導き出せし者なり。汝我が顔の前に我のほか何者も神とすべからず、汝己のために何の偶像も刻むべからず、汝の神主の名をみだりに口にあぐべからず。安息日を覚えてこれを聖とせよ。汝の父母を敬え。汝殺すなかれ、汝姦淫するなかれ、汝盗むなかれ、汝その隣に対して偽りの証を立つるなかれ、汝その隣の家をむさぼるなかれ。お座りください。 祷いたします。主イエスキリストの父なる神様、皆をあがめて感謝いたします。御子のご降誕の祝いと、再び御子の来られる再臨の日を覚える、太閤節第一手術を迎えさせていただき、心より感謝いたします。ふさわしくないものを憐れみ、私たちへの愛のゆえに肉となって天から世に来られ、私たちに近づいてくださる御子におけるあなたの憐れみをご愛を、そして私たちをみなしごにはせず、再び来られることを約束してくださる、その希望を感謝いたします。どうぞ今この時、この世界と私たちの人生を支配しているのは人間であり、運命であり、また滅びであり、虚無であると信じきってしまっている私たちの罪の思いを打ち砕いてください。あなたを期待せず、あなたにより頼むことを忘れ、人間の力、また突き詰めて言えば自分の力だけが頼りであるとどこかで思い込んでしまっている、そのような私たちを憐れみ、もう一度燃える思いであなたのご支配と到来を待ち望む心を聖霊によってこの身のうちに作り出してください。今はともなる聖霊なる神の息吹によって、キリストの福音を語る者、聞く者を霊感し、福音の言葉を通して生ける御子イエスキリストに出会い、そのお方の前にひれ伏す者として作り変えてくださいますように。ただただあなたの御前に幼子のように自分を差し出すことができますように、どうぞ主よ憐れんでください。この祈りを私たちを目指して来られる受肉と十字架とご復活の主イエス・キリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌242番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌の242番です。 座りください。聖書を読みいたします。聖書は新約ヨハネによる福音書第19章16節後半から27節までとなります。新約の207ページになります。ヨハネによる福音書第19章16節後半から27節までをお読みいたします。こうして彼らはイエスを引き取った。イエスは自ら十字架を背負い、いわゆるサレ神戸の場所、すなわちヘブライ語でゴルゴタというところへ向かわれた。そこで彼らはイエスを十字架につけた。またイエスと一緒に他の二人をもイエスを真ん中にして両側に十字架につけた。ピラトは罪状書きを書いて十字架の上にかけた。それにはナザレのイエス、ユダヤ人の王と書いてあった。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったので、多くのユダヤ人がその罪状書きを読んだ。それはヘブライ語、ラテン語、ギリシア語で書かれていた。ユダヤ人の祭司長たちがピラトにユダヤ人の王と書かず、この男はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言った。しかしピラトは、私が書いたものは書いたままにしておけと答えた。兵士たちはイエスを十字架につけてから、その服を取り四つに分け、各自に一つずつ渡るようにした。下着も取ってみたが、それには縫い目がなく、上から下まで一枚折りであった。そこで、これは裂かないで誰のものになるか、くじ引きで決めようと話し合った。それは、彼らは私の服を分け合い、私の衣服のことでくじを引いたという聖書の言葉が実現するためであった。兵士たちはこの通りにしたのである。イエスの十字架のそばには、その母と母の姉妹、クロパの妻マリアとマグダラのマリアとが立っていた。イエスは母とそのそばにいる愛する弟子とを見て、母に、夫人よ、ご覧なさい、あなたの子ですと言われた。それから弟子に言われた。見なさい、あなたの母です。その時から、この弟子はイエスの母を自分の家に引き取った。日本キリスト教団信仰告白によって、私たち教会の信仰を告白いたします。信仰告白の言葉は前の座席のプレートに記してあります。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき、救いにつきて、全き知識を我らに与うる神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父・子・聖霊なる三位一体の神にていましたもう。御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全き生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえる。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守る、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ、主の再び来たりたもうを待ち望む。 我らは各信じ、世々の生徒と共に使徒信条を告白する。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまおう。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。今日はこの礼拝の中で、この説教の直後になりますけれども、洗礼入会式を予定しております。クリスマスに先立つアドベントが始まった今日ですけれども、クリスマスを待たずに私たち教会は一人の方に洗礼を授けることになりました。具体的にはお仕事のご都合でクリスマス礼拝当日には来れないかもしれないというご心配がありましたし、またその後はやはりお仕事の都合でしばらく礼拝に出席できなくなりそうなので、それでは洗礼を受けてすぐに聖餐が祝える12月の第1週に洗礼入会式を行いましょうという算段となりました。今年は久しぶりに食事を伴うクリスマス祝会を行う予定です。クリスマス愛参会の席ではいつでもそれまでの1年の間に洗礼を受けられた方を改めてご紹介し、教会員に歓迎のスピーチをいただきますから、まあ、そのような席でご紹介できないのはちょっと寂しいことだとは思っておりましたが、しかし受付に置いてあります祝会への参加記名表を見ましたら、手書きでお名前を書いていただいているので、ご本人にはまだ確認していませんけれども、出られるようになったということだと喜んでおります。それならばクリスマスの洗礼入会式の方がご本人にとって覚えやすくて記念になりやすくって、よかったかなと思わないわけでもありません。けれどもそのような実際的な私たちの都合を超えて、やはり神様が今日この日を定めてくださったのだと、私は今日の聖書の言葉を聞きながらそう思わされております。婦人よ、ご覧なさい、あなたの子です。見なさい、あなたの母です。十字架上で語られた主イエスのお言葉であります。長くこの教会で教会生活を送られてきた方はよくご存知のことと思いますが、今日洗礼を受けられる方は教会員の娘さんです。お父さんが古くからの元町教会員でいらっしゃいました。それだけでなく母方のおじいさん、おばあさんがそもそもこの教会に連なるキリスト者でありました。お父様とお母様の出会いもまたこの教会の4代前の牧師の引き合わせによると、そういうふうに伺っております。1年前にそのお父様の葬儀を私たちの教会の責任において行ったのであります。そしてそのことがきっかけとなり、ご家族がたびたび私たちの教会の礼拝に顔を出してくださるようになりました。そして中でも今日洗礼を受けられるお嬢さんが淡々と礼拝に集われるようになりました。お仕事の都合で年に数ヶ月間は日曜日の礼拝に連なることが難しくなるということがあり、この1年の間にもそういうことが起こりましたけれども実は金沢教会の、我々の兄弟教会である金沢教会の幽霊杯に、また同じ地区の白金教会の蒼天祈祷会に出席できるときはお母様と共に出席しながら 教会生活を続けてこられました。先月の第2週に行われました定例長老会での洗礼諮問会の際に、私がすでに受洗準備会の時にお伺いしていたことではありますが、改めてご自分の信仰を長老会に明かししてくださり、洗礼入会の志願の言葉を長老たちはお聞きいたしました。ここでこの教会で私の父は自分の本当の父に会いに来ていたんだ、自分の本当の父に祈っていたんだ、その天の父なる神様が私の父のお父さんであるだけでなく、1年前に父を見送ったこの私のお父さん、私の天の父でもいてくださる、そのことに気づいた、そういう趣旨のことを諮問会の席でお話しくださいました。愛する肉の父の眼差し、肉の父の声の後ろから、実はすでにこの天の父の御声が響いていた、天の父の愛が染み通って届いていた、そのような気づきをお父様の葬儀以来、この1年間聖書を説く教会の言葉を聞き続けることによって気づかされ、受け止めることが許されたのであります。改めてお帰りなさい、待っていました、そう申し上げたいと思います。神の家族の中にお帰りなさい。ここまでずっと読み続けてまいりましたヨハネによる福音書でありますけれども、この福音書が他の3つの福音書と比べて独特なものであるということは、何度も繰り返し私たちも気づいてきたことであります。この福音書はその冒頭から大変独特なものでありました。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。例えば主イエスの誕生の次第を語るクリスマス物語を含んだマタイによる福音書、ルカによる福音書の書き出しに比べると大変独特な雰囲気を持つ福音書であります。私たち人間には見ることのできない天の秘密を見て語るように、天地創造の始めより父のもとにあった子なる神の姿を語るところからこの福音書は始めるのであります。そこにはマリア、ヨセフ、羊飼いたち、東方の博士たち、ヘロデ、兵隊たち、私たちがよく知るクリスマス物語の登場人物は誰一人現れることもなく、言葉は肉となって私たちの間に宿られたと主イエスキリストのこの地上、この歴史における受肉の歩みを語り出しています。まあ、それゆえ教会は古来よりこのヨハネによる福音書を和紙のモチーフで表してまいりました。古代空高く飛ぶ力強い和紙は太陽を直視することのできる唯一の動物だと考えられていたのであります。そのワシのようにヨハネによる福音書記者は、私たち人間が決して直視できない天におられる御子の姿を見て私たちに報告してくれる、そういう福音書だと例えられてきたのであります。なるほど、そうなのかと思います。確かにヨハネによる福音書が証しする主イエスキリストのお姿には独特のミステリアスさがあると思います。例えばヨハネの4章32節には、伝道の旅を続けられる主イエスのために村里に行き食べ物を求めてきた弟子たちに向かって主が、私にはあなた方の知らない食べ物があるなどという謎めいたお言葉をお語りになっております。ヨハネの主イエスは他の福音書にも増して天におられる父と直結して天に太くつながり続けながら、そこから力を得て地上を歩まれているお方の姿が見えるように思います。今日聞いております直前と言ってもよい18章36節にも 主イエスは次のようにお語りになっていらっしゃいます。私の国はこの世には属していないけれども、また天にこそ足場をお持ちになるお方が肉となって私たちの間に宿られたのであります。この地上に、この歴史に、わざわざこの世に来られ、しかもこの時十字架に至る苦しみの道を歩み通してくださり、今十字架におかかりになっておられるのです。この男は自称であって我々の王ではない、この男は自称しているだけであって我々の主人ではない。この地に生きるユダヤ人からも異邦人からも拒絶され、捨てられ、この地上にお前の立つ場所はない、神に呪われた者とみなされた強盗と共に十字架の木にあげられ、呪いの木にかけられ、まことにこの世に属してはおられないお方であったことがあらわにされたその場面であります。しかしこれらの出来事をすべてお引き受けになることはそれこそミステリーであり、言葉そのものの意味における秘義でありますが、世のならぬ先に神が思い定めておられた御父と御子の一つ心であられたとも聖書はこのところに至るまで語り続けてきました。そうです、この世からご自分に与えられるものがこのようなひどい仕打ちでしかないことをこのお方は誰よりもよくご存知であったにもかかわらず、肉となって私たちの間に宿ってくださったのであります。それは今日主イエスが十字架上でお語りになっているその言葉をまさに成し遂げるためであられました。つまり私たちを神の家族としてしまうためでありました。このふさわしくない者たちを神の家族としてしまうためであったのです。次週読むことになります、次のページになりますけれども、19章28節はこういうふうに書き出しております。この後イエスはすべてのことが今や成し遂げられたのを知り、今やすべてのことが成し遂げられた、主イエスはそう知っていてくださったんだ。まさにそれが私たちの聞いている今日の聖書箇所が証ししていることだ。その主イエスが成し遂げてくださったこととは私たちの今日の聖書箇所が証しすることだと言ってよいと思います。十字架につけられた主イエスがその十字架の上からついに完全に成し遂げてくださったことがあったのです。26節以下です。イエスは母とそのそばにいる愛する弟子とを見て母に、婦人よご覧なさい、あなたの子ですと言われた。それから弟子に言われた、見なさい、あなたの母です。その時からこの弟子はイエスの母を自分の家に引き取った。十字架につけられたお方はその十字架の上からその十字架の御言葉により一つの家族をお作りになられました。婦人よご覧なさい、あなたの子です。見なさい、あなたの母です。この十字架の言葉が一つの家族を作り出したのであります。主イエスキリストに愛される弟子、その愛で愛し抜かれたその当事者である弟子、つまり愛し抜かれた弟子の一人であるこの人を愛し抜くために肉となって地上に来られ、歩み通され、十字架におかかりになっている主イエス、その主イエスがその十字架においてとうとうなすべきことをすべて成し終えてくださった。婦人よご覧なさい、あなたの子です。見なさい、あなたの母です。主に愛し抜かれたその弟子が 十字架の上の主イエスの言葉によって主イエスの系図に結ばれたのであります。主イエスの血統のうちに入れられたのであります。主イエスの血潮を流れるその十字架の下で主イエスの血筋に結ばれ主イエスの家族とされているのであります。この主イエスの言葉を説く多くの人たちがここで思い起こすのはヨハネによる福音書16章20節以下の主のお言葉であります。少し長いですがお読みいたします。はっきり言っておく、あなた方は泣いて悲嘆に暮れるが世は喜ぶ。あなた方は悲しむがその悲しみは喜びに変わる。女は子供を産むとき苦しむものだ。自分の時が来たからだ。しかし子供が生まれると一人の人間が世に生まれ出た喜びのためにもはやその苦痛を思い出さない。ところで今はあなた方も悲しんでいる。しかし私は再びあなた方と会い、あなた方は心から喜ぶことになる。その喜びをあなた方から奪い去る者はいない。その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねない。はっきり言っておく、あなた方は私の名によって何かを父に願うならば父はお与えになる。今まではあなた方は私の名によって何も願わなかった。願いなさい、そうすれば与えられあなた方は喜びで満たされる。主に愛される弟子はここでただ母マリアと家族になっただけではなかったのであります。主イエスキリストの父なる神様をこの私の天の父、この私の天のお父さんと呼ぶものとされたのであります。アッバ父よ、私の天のお父ちゃん、天のパパ、そう天の神様を呼ぶことのできる神の家族とされたのであります。主イエスの名をいただき、私たちの祈りがあたかも御子イエスの祈りとして聞かれる。御父と御子の間にある深い深い愛の一体のうちに主に愛される弟子と、そしてまた母マリアが迎え入れられているのであります。その十字架のもとにおいてここに教会があります。主の十字架により、その流された血潮により、神を父とし主イエスを兄とする神の家族に迎えられた私たち教会の姿があります。今日一人の姉妹がこの神の家族に迎え入れられようとしております。この人もまた十字架のもとに招かれ、そこでこの十字架の主によって神の家族とされたご自分の肉の父であったことを知り、またそれだけでなくこの自分がこの十字架の主イエスによって主を兄と呼び、神を父と呼ぶことの許される神の家族とされていることを知ったんです。そしてその主の十字架を、この悲しみの十字架を今は喜んでいるのです。神の家族である教会に加えられ、この教会でこの教会に連なる兄弟姉妹と共にその家族の間に流れる愛に生き始めるのであります。婦人よ、ご覧なさい、あなたの子です。見なさい、あなたの母です。このようなものとして今は共に座っている教会の仲間と結ばれているのであります。今までは何のつながりもなかった者同士が主のゆえに家族とされ、互いへの愛に生きるように招かれました。ヨハネによる福音書の仲介書のようなものだと、そういうものとして書かれていると言われております。ヨハネの手紙1のその4章7節以下に次のような勧めの言葉があります。愛する者たち、互いに愛し合いましょう。愛は神から出るもので、愛する者は皆神から生まれ神を知っているからです。愛することのない者は神を知りません。神は愛だからです。神は一人子を世にお遣わしになりました。その方によって 私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。教会とは愛し合うために招かれた者たちの集いだというのです。たとえ肉の家族の間にあって愛に傷ついてきたとしても、ここでもう一度やり直す、ここでもう一度愛し合うことを学ぶ愛の学校が与えられているのです。けれどもまた率直に申し上げまして、主イエスが作ってくださったこの愛の学校、神の家族の中でさえ愛し合うことに挫折してしまう私たちであることを、これは率直に認めないわけにはまいりません。今まさに洗礼を受けようとされている方、またまだ洗礼を受けていない多くの方がここにおられる中で、こういうことを申し上げなければならないことは大変厳しいことではありますが、私たち教会もまたしばしば愛の挫折を味わう者たちであることを告白しないわけにはまいりません。互いに愛し合いなさい。私があなた方をお会いしたように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。こういう主のお言葉、主の望みを裏切ってしまう私たちであります。教会の交わりの中で、教会の交わりというのは許しと和解の福音を語るその交わりです。その交わりの中にあって、どうしてもあいつを許せない、そうとしか言えない自分がいるその現実を知ってほしい、そういうふうにうめいたある牧師仲間の言葉を最近また聞きで聞きました。しかしそれはその人だけの言葉ではありません。私自身の言葉であり、私たち自身の言葉としかこれは言いようがないのであります。情けないことであります。悲しいことです。けれども、こんな情けない悲しい者たちが私たちであります。しかしもう一度申し上げます。主イエスキリストというお方は、この男は自称であって我々の王ではない、この男は自称しているだけであって我々の主人ではない、つまりキリストの十字架は私たちの愛に生きられない現実を変えることができない、そういう愛に生きられないその現実を我々は変えることはできない、腕組みし続けている、まさに私たちの間に、その現実の歴史のど真ん中にこの十字架が立ったのであります。そしてそれが神がお望みになり、神が願われたことでありました。主の言葉を裏切り愛に生きることができない私たちである、そんなことは百も承知の上で、その愛に生きられない現実のど真ん中に神は御子の十字架をお立てになったのであります。ある説教者は、新しい家族を作り、ご自分を模範とする互いへの愛に生きるようにと、ここで招かれる主イエスの言葉に先立つ23節の何気ない記述、兵士たちが分け合った主イエスの衣服のその下着には縫い目がない一枚布であった、まあ、この何気ない記述を思い巡らしながら次のような趣旨のことを語りました。主の下着には縫い目がなかった。このような下着は大祭司だけが着るものであった。だから新しい家族を作り出した主のお言葉は大祭司としての主のお言葉であったということもできるんだ。大祭司の言葉、つまり祈りの言葉であります。 神に向かって捧げる祈りの言葉であります。民の代わりに、我々に代わって神に捧げる大祭司の祈りの言葉であります。もちろんそれは、この主イエスのお言葉は語りかけられる者に対する命令の言葉である。しかし同時に祈りのこもった言葉であった。今ご自身の血をその目の前で流しながら祈っておられる祈りであった。父なる神よ、私のこの十字架の苦しみのゆえにこの家を守ってください。私の血によって生み出されるこの家族を守ってください。そしてこの説教者は言います。私たちの愛はボロボロになり、傷だらけであり、ほころびだらけである。しかしイエスの祈りがまるで何の傷もない一枚布のように私たちの愛を清めてくださるのである。それ以外に私たちの教会生活も日常の生活も成り立つところがあるのであろうか。今私たちに、家族になろうとここにいる一人一人に呼びかけてくださる主イエスです。今この私たちに向かって、ここで家族になって、この教会で互いに愛し合いなさいと招いてくださる生ける主イエスです。そして今このお方は十字架の上で私たちのために祈り、私たちをその流れる血潮によってご自身と私たちを縫い目のない一つの衣のように結び清めてくださる主イエスでいらっしゃいます。2週間後に改めてお話しする予定ですけれども、ヨハネによる福音書は十字架の主イエスの脇腹を刺したローマ兵の槍の先から、そこから血と水が流れたと不思議な証言を記しております。教会は十字架の主イエスの裂かれたお体から流れ出ましたこの水を、洗礼の水、その流れ出た血を聖餐の食卓、聖霊殿サクラメントの秘義と重ね合わせて理解してまいりました。今ここで注がれる洗礼の水、そしてその後に今ここで分かたれる聖餐の食卓、それは主の十字架から流れ出て今ここで私たちに触れるそのものであります。私たち教会はそのように信じております。ただこれだけが神の家族を作り出すだけでなく、神の家族を守っていきます。主が今ここにおられ、私たちの罪は覆われ、破れは繕われます。繰り返し繰り返し生きておられるお方がボロボロの私たちを、ボロボロの私たちの愛を覆い繕ってくださいます。そのための日曜ごとの礼拝であり、そのための日曜ごとの説教である、そのために備えられた聖霊殿であります。アドベント第一週です。アドベント、それは今日教会学校の説教の中でも説教者が語ってくださいましたが、それは来るという意味です。アドベントっていうのは来るっていう意味です。アドベンチャーの語源になっている言葉です。つまりアドベントとは神の冒険という意味です。あるいは神の進軍という、神が軍隊を進める進軍という意味でもあります。私たちがその方のもとに行くことを決断するかどうかにかかっているんじゃないんです。巫女はやって来られ、ここにいる私たち一人一人を、今この私たちを新しく作る、また覆い、また作ろう、命の流れ出す十字架のもとに置いてくださる。いいえ、巫女はやって来られ、命そのものであられるご自身と共にあるもの、主の体なる教会として 一つに結ばれたものと私たちのことをしてくださっているのであります。祈りを捧げます。主イエスキリストの父なる神様、あなたに従いえない、また互いに愛しえない私たちの罪の現実のただ中の中に人となってやってこられ、その私たちの罪の現実のただ中にこの十字架を打ち立ててくださったことを心より感謝いたします。御子がやってこられ私たちに触れてください、その血潮によって清め、私たちをふさわしくないものであるにもかかわらず神の家族とし、天の父を我が父よ、私のお父ちゃん、私のパパと呼ぶ恵みに預からせていただけることを心より感謝いたします。洗礼を受けてなお、神の家族とされてなお、私たちは弱いままでありますけれども、その弱いものを捨てず、なおあなたの愛によってその絆を結びつけ続けてくださるあなたであることに信頼して、貧しいままの私たちを差し出します。どうぞこの私たちを用いて愛の交わりを作り、またその愛の交わりの中に多くの方を次々と招いていくことができる私たち金沢元町教会としてくださいますように、今日今から執り行われます洗礼の時をあなたがどれほど待ち望んでいてくださったか、そして今どれほど喜んでいてくださっているか、そのことをここにいる一人一人の胸に深く悟らせてくださいますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。
ただいまより洗礼入会式を執り行いますが、しかしその前に一点ご案内ご説明を申し上げます。本日洗礼を志願されている新井曽明子さんは、幼い頃に洗礼を受けた可能性があるとご家族から聞かされております。しかしその小児洗礼を願い、教会に小児洗礼を願い出る主体となっていたであろうキリスト者であったお父様が1年前に逝去されました。この元町教会だけでなく、いくつかの教会と関わりを持っていらっしゃったので、まあ、そちらで受けたのかもしれないとも聞いておりますけれども、まあ、しかし一番つながりの深かったご自身が教会員として過ごされたこの元町教会には記録が残っておりません。おそらく私が牧師として思うのは、まあ、ご家族が小児洗礼であったかもしれないと記憶されているのは幼児祝福式あるいは献辞式であったのではないかと推測しております。けれどもそのような可能性は高いのですけれども、三位一体の神の名において施される洗礼は生涯にただ一度受ければ良いものであり、それは繰り返されるべきものではないと私たちの教会は信じております。それゆえただいまより授ける洗礼は通常通りの式文と方法で授けていきますけれども、もしもすでにこの志願者が小児洗礼の恵みに預かっているとすれば、見舞いにただこの者の 信仰告白の言葉としてお聞きくださいと、三位一体の神に祈りながら施す、まあ、いわゆる限定宣言という形で行わせていただきます。しかしいずれにせよ、今日この日からすでに神が握っていてくださったその手をご自分でも握り返し、ご自分の心からの願いとして神のものとして公に信仰を言い表し、キリスト者としての歩みを始めてくださり、その記念の日であることには何ら変わりはありません。この信仰、この理解に基づいて、ただいまより洗礼入会式を行わせていただきます。それでは志願者の方は前に出てきてください。式辞。私たちは今この姉妹に洗礼を授けようとしています。洗礼は主イエスキリストによって定められた恵みの契約の印であり、三位一体の神の御名によって行われる水による洗いです。これにより主イエスキリストと一体とされ、十字架による罪の許しと復活による永遠の命に預かります。そして聖霊によって新しく生まれ、神の国を受け継ぐものとされるのです。それゆえ洗礼を受ける者は罪を悔い改め、神と教会との前で信仰を告白し、主に対する忠誠と献身とを誓約しなければなりません。そうして主の体である教会の枝とされるのです。主の聖典の言葉をお読みいたします。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は言って全ての民を弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じたことを全て守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。祈りをお捧げいたします。聖なる父よ、あなたは天地を作られる前からこの姉妹を選び、時満ちるに及んで信仰を与え、洗礼を受ける志を起こしてくださったことを心から感謝いたします。どうか聖霊がここに臨み、この洗礼を祝福し、この姉妹を新しく生まれさせ、御国の世継ぎとし、キリストの体なる教会の枝としてください。ここでなされる誓約を真実なものとしてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。それでは誓約を志願者にしていただきます。この誓約を問う言葉は、今日礼拝の中で告白しました日本キリスト教団信仰告白に基づきながら誓約をしていただきます。それでは問います。あなたは天地の創造者であり、全能の父である神を信じますか？あなたは私たちの罪のために十字架にかかり復活された神の一人子主イエスキリストを信じますか？あなたは聖霊を信じますか？
はい、信じます。
あなたは私たちの教会の信仰を告白し、教会の規則に従うことを約束しますか？あなたは今後主の聖餐を重んじ、誠実にこれに預かり、忠実に守ることを約束しますか？あなたは主の日の礼拝を重んじ、教会員として福音にふさわしく生活することを約束しますか？
はい、約束します。
それではただいまの告白に基づきまして、荒磯明子さんに洗礼を授けたいと思います。荒磯明子、父と子と聖霊との御名によって 私はあなたに洗礼を授ける。アーメン。祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、天地の作られる前からこのものを選び、このものがこの世界に生まれたらどんなに素晴らしいことかと、あなたがお望みになったから、この世界に生を受け、そしてまたこの時まで歩んでこられた姉妹であることを心より感謝いたします。今あなたが天地の作られる前から願ってくださったその思いを、ご自分にかけられた、ご自分に向けられた天の父なる神の思いであることを受け取り、またその自分のために御子の十字架が立ったことを信じ、受け取らせていただいたことを心に感謝いたします。どうぞその思いを与えられました新井と姉妹が、これから始まる教会生活、信仰生活において、耐えることなく、あなたは私の愛するものだと語りかけてくださる御子における父の声を聞き続け、その父の声に支えられて、祝福のうちに愛のことができますように導いてください。この姉妹の信仰が揺らぐときも、またあなたによって送られた天使のような教会の仲間たちと共に祈られ、支えられながら、その信仰の歩みを全うすることができますように導いてください。またこのあなたに結ばれた姉妹を通して、多くの方にあなたの愛が伝わります。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。それでは今日宣伝入会式を終えられた新井沙希子さんを皆様に改めてご紹介したいと思います。どうぞ立ち上げてください。新井沙希子さんです。どうぞよろしくお願いします。引き続き聖餐を祝います。聖餐聖典の聖書の言葉を朗読いたします。コリントの信徒への手紙1第11章から、私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約であり、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに、主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。したがってふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は、主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べ、その杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は、自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。主イエスキリストは十字架にかけられる 前の夜に聖餐をお定めになりました。私たちは今主の贖いの死を記念し、その恵みに預かろうとしています。主は十字架にかかり、その死と見苦しみとをもって
私たちを罪からあがなってくださいました。そして聖書に従って三日目によみがえり、天に上り、永遠の命を与えることを約束してくださいました。洗礼によって主と共に死に、主と共によみがえらされた私たちはこの恵みの食卓に招かれています。ここに備えられたパンと杯とに信仰によって預かり、キリストと一体となるのです。父と子と聖霊の名によって洗礼を受けた方はどこの教会員であっても共にこの聖餐に預かってください。なお聖餐はキリストを主と告白する信仰を持って預かるべきものですから、皆さんの中で小児洗礼のみでまだ信仰告白式を終わっていない方、売産停止の会議を受けている方、またまだ洗礼を受けていない方はこれに預かることはできません。教会は全ての人々が悔い改めて共に聖餐に預かることができるように祈っています。聖餐とは不思議な食卓であります。その食卓に預かるふさわしさと、そういうふうに言われるのはただ一点、悔い改めること、すなわち自分が神の国の食卓にふさわしくない罪人であることをわきまえることだからです。キリストの十字架で出来事となった神の憐れみなしには生きることができない、愛に生きれない、そういう自分の無力を告白することだからです。その洗礼の時から始めましたこの告白を、この聖餐の度ごとに私たち教会は新しくするのです。私たち教会の願いは、すべての方が自分の無力を告白し、キリストの十字架の憐れみのみに生かされることを証しするこの告白共同体に連なってくださること、そしてこの聖餐の食卓によって自分たちを生かす福音の言葉を世に向かって告げ知らせる仲間となってくださることです。示された方はいつでも聖餐の始まりである洗礼のための準備会を始めます。どうぞ牧師までお申し出ください。祈ります。憐れみ深い父なる神よ、今私たちに十字架の死を遂げられた御子イエス・キリストを覚えさせてください。私たちがあなたに背くことしかできなかったとき、まず主イエスが私たちを愛してください、肉を裂き血を流して私たちの罪をあがなってくださいました。そしてあなたは御子を死の中からよみがえらせ、私たちのために永遠の命に至る道を開いてくださいました。本来私たちはこの恵みに預かるのに全くふさわしくありません。ただ主イエスキリストの憐れみによってこれに預かるばかりです。どうか聖霊がこの場に臨み、私たちに信仰を与え、このパンをキリストの体として食し、この杯をキリストの血として飲むことを得させてください。聖霊によって心を高く上げ、御子と一つとなり主の命に預かることができますように。そしてこの食卓が終わりの日の祝宴に連なっていることを確信させてください。また私たちを主にあって真実の愛に結ばれた群れとして作り変えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。招きの言葉。主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ主の恵み深さを、いかに幸いなことか身元に身を寄せる人。疲れた者重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。ああ、分散をいたします。解散の長老は前に出てきてください。これはあなた方のために与えられる主イエス・キリストの体です。 続いて杯に預かります。この杯はあなた方の罪のために流された主イエスキリストの血による新しい契約です。アーメン。生産感謝の祈りをお捧げいたします。主イエスキリストの父なる神様、私たちに触れたいと願われたあなたのその願いがこの生産の食卓として定められ備えられたことを心より感謝いたします。私たちにその生ける言葉を語ってくださるあなたがこの生産の食卓においてまた私たちにその生ける御手を触れてくださること、私たちと一つとなってくださることをここに果たしてくださったことを心より感謝いたします。今この食卓によって力づけられた私たちがまたあなたから使わされ出ていくそれぞれのその場所においてあなたが望み願われる愛に生きることができますように、そしてそれを何よりもあなたの福音を語る世にはなき技を続けていくことのためにこの身を捧げし生きることができますように、一人一人を力づけ用いてくださいますように、今はまだこの生産の食卓にさらなることができなかった者たちもまたあなたにその名を呼ばれて、あなたがその御手を握っていてくださるその一人一人であることを信じます。どうぞお一人お一人の方が一日も早くそのあなたの握っていてくださるその温かい手に気づき自分でも握り返すことができますように、その時をあなたがお与えくださいますように。 感謝し、主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。お立ちいただきまして賛美をいたします。賛美歌の395番、賛美歌395番です。献身の印として献金を捧げいたします。お当番の方はよろしくお願いいたします。
Thank you. なる神様、12月に入り、この大洪雪、私たちが一つにされて礼拝をお捧げできて感謝いたします。今日の聖書の御言葉に向き合って十字架にかかられるキリストの悲しみと苦しみが痛いほどに伝わってまいります。主のお誕生を喜ぶクリスマスに、今年は主の十字架も同時に味わわされております。罪の縄目に苦しむ弱い私たちです。キリストが身代わりになって十字架を背負い苦しんでくださったと感じるばかりです。主が憐れんでくださりありがとうございます。どうか主を恐れ、あなたの御心にお従いできますよう導いてください。献金をお捧げいたします。主の御用のために用いてください。貧しい祈り、皆様のお祈りとともに主の御前にお捧げいたします。
アーメン。教会の取りなしの祈りを祈ります。主識者の祈る取りなしの祈りの言葉の最後に、これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈りと申しますので、その合図とともに声を合わせて主の祈りを皆で祈ります。主の祈りの言葉は座席の前のプレートに記してあります。祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる神様、皆をあがめます。今御前に自分自身を捧げました私たちは、あなたに許された神の家族、王の系統に連なる祭司として、取りなしの祈りを捧げます。病む者、疲れ果てている者、心傷ついている者、自分に絶望している者、愛する者を失い心が石のようになってしまった者、その一人と一人と共にいて慰めの父となってください。御子をさえ惜しまずに私たちにお与えになったあなたが、御子に加えて私たちにすべてのものを賜るお方であることを、祈ることを忘れてしまったすべての者たちに代わって信じ、私たち教会は祈り続けます。私たちの滅びではなく生きることを望んでくださるあなたが、その一人一人の必要を満たしてください。その一人一人の命となってください。争いのあるところに平和を、憎しみの支配するところに和解をもたらしてください。またそのために教会を、私たちを、またこの世のあらゆるものをあなたの道具としてお持ちください。アドベントが始まり、街は喜びの光にあふれています。私たち教会はたとえその輝きが御子のご降誕を覚えるものであるよりも、親しい者同士がその友情と愛情を分かち合い祝う季節として喜んでいるとしても、それらの人々の喜びを歓迎し、またその上に主の祝福があることを信じ祈ります。しかしまたクリスマスから年末、新年にかけてこそ、自分にはそのような温かな人間関係がないことを思い知らされ、孤独を深めてしまう思いに生きる者たちがいることも忘れることができません。どうぞ私たち教会が、御子は光の中にではなく、暗闇の中にうずくまらなければならない者たちにこそ与えられた誠の友であり、誠の兄弟であり、救い主であることを証しし続けることができますように。また沈黙のうちに過ごす者たちに神ご自身の言葉をお与えくださいますように。 これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものならなる。アーメン。正英25番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。正英25番です。あなた方を守られるように、主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように、主が御顔をあなた方に向けてあなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。